さあ始まりました、オリジンチャンプル1月23日月曜日、本日の放送は
落ちてるものをよく食べます、鉄筋ビビンバ龍平と、
鉄筋ビビンバ正竹です。お願いします。解散ですかこんなやつとはやってらんない。
よく食べます
こんなやつとはやってらんないですしんどいしんどい、
落ちてるものほど美味しいものないですからね。
もうクソみたいな人生送ってきたんな本当にかわいそうに
はい、
はい、いやということでね、もう早速コメントも来てありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、町田さんから気象転結の予約が入りまくりの正竹くんに、キャッチーでもらった米を食いつくした龍平くん、お疲れ様あずです。ということで
まだ食いつくしてないわ、
はい、いや食え早くお前は全然売れてないんでお願いします、買ってくださいよろしくお願いします。今聞いてる人みんな本当に買おうと思ってたらもうぜひ僕からお願いしますということで、
はい、
でマリエさんピンさんもこんにちは、今沖江通りに向かってということで本当に来てくれてんだね。
そっか、先週ね、本当に来るんだ。
どういう旅行でなんかな、
またビール飲んで来るんじゃない、
いやありそうだな。でもいいな、
オリオンビールをね片手にね来てくれますからね、いつも
あの感じで来てくれるのなんかいいよななんか平和だなって感じするわ、
平和では、
うん、っていうのでね、いや先週か、先週土曜、先もう本当に一昨日か、
一昨日
出ましたね、 FEC お笑い劇場に
出ましたね、
はい、行ってきましたよ、
行ってきますってね、違うか
全然違う全然違うし、
いや楽しかったね、 FEC さんの、
向こうにも良くない、
めちゃくちゃ良かったね、
いやすごかった、
なんか雰囲気いいね、めっちゃ
FEC 仲いいな、
めちゃくちゃみんな仲いい、
やっぱりめっちゃ仲いいよ、
雰囲気がめちゃくちゃいい、いや素晴らしかったです、なんか楽しかったです、めちゃくちゃ
コントとかもさ、すごくなんかめちゃくちゃ面白くて、から
企画とかもね、企画のねコントやってたんですけどね、
3つに分かれてなんかチームごとに分かれて、でそのチームはコンビとか関係なく、もうなんか代表がね、そう選抜して3チームコント集団作って見せるっていうのやってて、すごいな、全部本当に面白くて、でなんだろうな、本当に先輩後輩の垣根がないというかな、
本当に面白かったです。
いや
あのだってこうハンサムさんがね、あの俺なんかで言ってもだいぶ上よ、ハンサムさんがあのパンツ一丁になってたから、
いや本当にあれはすごかったな
パン一になってて、めちゃすごかった。
だからあれをな、終わった後になんか、坊主面のケンさんが、トントントンって俺のとこ来てから、もしやるんだったらあれオリジン誰にやらせたいって言われていや怖その人もと思ってた。いやでもマジで、だって俺らサーネさんとかが案内やってるのイメージできないもんな、まあ、キャラとかもあるかもしらんけど、っていうのとか
考えらんないわな、でなんかよかった FEC だから楽しかった
もん、なんかそのちょうど俺らのその終わり劇場が始まる直前にそのハンサムさんが多分なんか営業かなんかに行ってて、そのお疲れ様ですって入ってきた時に、あの中澤さんとあの五役栄翔先生の格好だったじゃん、でお疲れ様ですって言って、で俺らまたどっか行って、またその前通った時にあの五役栄翔じゃないもう初期状態の金城さんになってて、
無課金状態ね、
そう無課金の無課金アバターの金城さんになっててから、あこれでやるんだと思ってな
まあでもいやキャッチボールしてないな、まだな。
いやだからな、それもしないといけないし、
キャッチボールする約束ずっとしてるからな、金城さんとな、早くしたいわ。
だからなんか大学がな、ひとまず落ち着いたらちょっとそれもやっていこうかなっていう風に、
あコメントで代表ならすぐに脱いでくれるよってマチャさんから、
いやーもうありがたみがないな。
でマリエサンピンさんも、シュリさんならパンツ一丁で歌ってくれるよって、なんかこれは乱れた光景なんだよな、
これは別にな、なんか何のレア度もない、
そう、
もういいかな、
脱ぎ芸人だから、あの方は、
そう言われないでも脱ぐから
ね、もう当然なんすよね、めっちゃ当然なんすよねって後輩が言っていいのか、
だからなんか金城さんもなんかそんな感じだったじゃん、なんか金城さんが脱いでもなみたいな、中澤さんが脱ぐから意味あるなみたいな話してたじゃん、でその俺ら、俺ちょっと袖からそのコント見ててさ、その袖でなんかやっぱなんだろう、待機してる金城さんとか見えるのよ、金城さん途中から入ってくるみたいな感じだったから、その時にさ、その金城さんがスタンバイするさ、でその後なんか一旦履けて、また次あのパンツ一丁で出てくる時あるさ、心なしかあの 金城さんその裸待機の時、パン一待機の時、うん、ちょっとステップ踏んでたもん。
もう確かに。
そう、全然なんか楽しそうだったし。
あ、しかもめちゃムキムキだったな。
だから
体もな。
体型すごかったな。
あのね年齢でね。
いやびっくりした。
吐息しまってて。
俺マジで大差ないと思う。多分俺とかと今。うん、だから本当にもうガタイも多分同じぐらいなんだけど俺。うん、本当に同じぐらい。
すごい。
全盛期のお礼みたいな感じだった気がする。
すごいよな本当に。
うん。だから
アスリートよ。
だからさ、そのすごいと思ったのが全部の体型揃ってんと思って。
ああだからね。
その
FJ さんね。
FJ さんめちゃくちゃその太ってる方もいればめちゃくちゃ痩せてる方もいる。うん、で標準体型の人もいればアスリート体型もいるっていう。
すごいね。
なんかその4人組そのなんだろう。でっかい4人組みたいな、うん、いたじゃん最後
あの太っちょ4みたいな太
っちょそうそうそうそんな神セブンみたいに
太っちょ4ね
太っちょ4デブ4かな
デブ4が
だって4人がもこもこもとしさんと、うん、具志堅さんと、うん、で坊主めのケンさんと、うん、ギボックスさんの4人でこの4人で一番軽いのがもこもこもとしさんで108キロって言ってたから。
ねえ。
108で一番下よ。
やばいよな。
こいつは四天王の中でも最弱だから。こいつは。ここで確かに絶望するなと思って、これ。本当に。使われたら。
うん。すごい。だって一番重いので、ギボックスさんで150だった。
150、うん。
やばくない?
うん、だってお前いくつな
ん?俺70よ。だから俺でも72とかよ。
だからその、なんかたまにそのラジオとかでな、うん、おいで、なんかデブみたいな言ってるけど、うん、もうこんな言えんくなるからさ、そんな。
本当にさ、なんか、才能じゃんと思うんだけど、なんか、
いやもう
俺今運動もしてないし、ただ食ってるだけだから、最近は。太ってもいいはずなのに、一応もう太ってはいるんだけど、体重はそんな増えんわけよ。
うん。
だから、あそこまで150まで行くって、マジで才能だと思う。
いや、もう本当に、だから力士とかよなも体型で言うと、うん、本当に
本当にねすごかったあ訪問看護おいさん
はじめまして訪問してきてくださった
何回か来てくれてる方じゃないか看護師の方でしょう
あその人
多分違うかな名前が変わってる気がするけどこんにちは FEC の解説論理的で分かりやすいお話だありがとうございます
いや俺ら褒められてんFEC さん褒められてんのかちょっと分からんけどいやでも
それでねまあ一応まあ FEC がありましてと、
うん、
でねあの次の日もねイベントがあったじゃないですか
次の日、
ね、
昨日
もね結婚式二次会があったの
よああはいはいあったね
で結婚式のさで今回俺の友達だったわけよ、
うん、
結婚式なので友達の一応22で友達の代で結婚してる人最近ちらほらいるんだけど式挙げてんの初めて見て
うん
すごくなかったなんか
いやそれはすごいと思う
飲み会のこの二次会もなんか知り合いめっちゃ多くてやりにくい
うん
知り合いいっぱいいたらやりにくいや
まあまあ確かにね
だから正竹が頑張ってくれてた昨日はというありがとうというのを話をしてきて
そんな話すなラジオで裏でやれ裏でな
ありがとうい
やもういいって
でそれでねまあ先週ねやろうと思ってたことは全然できなくてね先週忙しかったんですよ
はいはい、はい、
大学のねテストとかなんとかで忙しくて俺もうずっともう先週ぐらいからもう先週ぐらいからねずっと思ってるんだけど
うん
スラムダンクが見たすぎる
ああやってるね
もうスラムダンクが見たい見たい
スラムダンクな今映画でやってるから
見たいのよもう映画でやってるやつ見た、うん、
いやまだ見てない一応三能線っていうのは聞いたんだけど
そうもうなんか見たいのよう
んまあね
でそれでさ最近バスケとかこの何ねこれそれをスラムダンクを抑えるためか分からんけどあの最近 LINE 漫画でクロコロバスケが無料配布してるからクロコロバスケ読んでます
いやもう全く別ジャンルだろあんなんいやそのあれバスケって言ってるけど
いや、マジでクロコロバスケ皆さん知ってますかこれ
一応バスケ一応バスケではある
なんかバスケではあるんだけどやっぱちょっとなんかスラムダンクってちゃんとバスケだった
さ超王道のなもう本当にスポーツ漫画のもう
スポコンって感じだった
うん
クロコロバスケはもう新世代 まあまあもう終わっためっちゃ前の漫画ではあるけど、もうなんていうの、次世代クロコのバスケ。
あれはね、違う違う、あれはもう本当に、
必殺技とかがある。
もうバトル漫画だから、もうあれは。
必殺技とかね、あってね、それがね、なんか好きなのよね。
マリエさんピーさん、クロコ、正竹くんのバスケ、俺クロコじゃないんですよ、別に。そういう意味のクロコのバスケじゃないんで、みんな真っ黒なやつがバスケしてるわけじゃないんですよ。
クロコのバスケでね、で、それで、あの、青峰わかる？
青峰
この奇跡の世代っていうのがいて、
うん、
奇跡の世代がいて、主人公はこの奇跡の世代の6人目だわけ、
うん、
でその奇跡の世代っていうこの年一番強いやつらが集まったこの中学校のメンバーの一人、奇跡の世代のエース青峰っていうのがいて、
うん、
青峰と高校で勝負するのよ、この黒子が、
うん、
青峰がね強すぎて、強い。
青峰はもう本当に
すごい、マジで
どこから打ってもどう打っても入るんだよな、もう
こんなやつ投げて入るみたいな。
そう、なんかだからシュートとかじゃなくて、もう本当に
フォームレスな、
うん、
フォームのないシュート、
フォームレスシュート。
この相手がディフェンスして、ディフェンスこれはもう相手はゴールラインから出るなみたいな、
うん、
あのエンドラインがあるさ、バスケの、
うん、
あそこに出ると思ったらそこから後ろにフュッて投げて、このリングの裏を、このボードの裏を通ってスポッと入るとか、
うん、
もう超次元。
まあまあまあ、超次元バスケって言われてるね
って感じ、
うん、
でも、まあ、一応黒子もすごいの、
うん、
あのミスディレクションっていうこのマジシャンとかが使う技術を使って自分の影を薄くするっていう、
まあもともと影が薄いんよね、その、まあ、
そういう
やつがそれを生かした、
それを生かして
プレーでな、
この影をどんどん薄く、もう透明になるみたいな、
うん、
でいきなり現れてパスの軌道を変えるみたいな。もうマチャさんからホームレスシュート
絶対良くない絶対に良くない
でもそれでね、もうそれがね今ハマってるんですよ。なんか一応昔読んでたから、このジャンプで、まあ、5年前ぐらいまでずっと読んでたから、
うん、
最近読み直して、あ、面白いなって。だって超次元バスケ、
いや俺だから、まあ俺はだからその超次元対、まあ、対抗じゃないけど、うん、俺はテニスの王子様好きなのよ。そういう系統で言うとね。
はいはいはいはい、はい。
テニスの王子様知ってる人いるかな、このラジオ聞いてる人で。
テニスの王子様ね。
そう、
これ
も、
テニプリ。
そう、テニプリって言われるやつで、まずこの、まあ、本当に、ま、ただ、学校の、ま、テニス部の話なんだけど、うん、まあ、主人公が、ま、もともとま、めっちゃ強いキャラ。
うん、
で、その、どんどん強いやつを倒していくっていう感じなんだけど、うん、最初はね、まあ、なんだろう、ツイストサーブとか、なんか、
はいはい、まあ普通のね、
そうそう、スネークとか、なんか、
スバメ返しとかあったよ。
そう、めっちゃ回転かけて、その、バウンドの方向をコントロールしたりとか、めっちゃスピンかけて、うん、もうボールを大きく曲げるとか。
はいはい、
じゃあまあ、現実でできなくもない。ただまあ、めっちゃ、やりすぎだるぐらい曲がるっていうのはあるけど、うん、まあ、なんとなくできるみたいな。
うん、
なんだけど、なんか、だんだんそれがね、なんか、もう、なんだろう、もう、キャパ超えてきて、
うん、
なんか、わけわか、え、本当にそれできるみたいな、
うん、
のになってきたのよ、
うんうん。
その、普通に曲がるとかならわかるけど、それこそ沖縄の学校も出てるのよ、その対戦相手で。比嘉中っていう。まずね、まず中学生なんだけど、そう、比嘉中。
ピカチュウみたいなね。
それは違う。
違う。
そう、全部の吹き出しにサーが入るっていう。コメントのセリフの、なんとかさーっていう。
比
嘉中の。そう。で、比嘉中の技が、ハブっていう。打ったら、
ハブショットみたいな。
そうそうそう。あの、ボールが、もう曲がるとかね、もうなんか、もうぐねぐねするわけよ。ナックルに見えるとかじゃなくて、もう物理的にぐねぐね動くみたいな、ボールが。で、うわーってラケットスルスル避けて、みたいな。なんだけど、それもすごくなんか、祝地法っていうのもあるわけよ。
祝地法？
祝地法、知ってる？
わからん。
祝地法っていう、なんかね、原理は、なんか説明されてるけど、あんまわからんけど、なんか、体の重心移動とか、体をとにかくうまく使って、うん、コートのどっからどこまでも一歩でいけるっていうのがあるわけよ。
は
あ、コートの端にいても、祝地法って言って使ったら、次の子まで端っこに行ってるわけよね。
はあ、
そう。っていう、もうわけわからんみたいな。もう原理がもうわからんくなってきたわけよ。って思ったらよ、
うん、
いよいよ、最近その新テニスの王子様とか出てるんだけど。
ああ、まだ続いてるんだ、
ね。続いてるんだけど、うん、こうなってくると、もうなんか、なんだろうな、もう、サイヤ人みたいになってるのよ。
ああ。
なんか、
もうドラゴンボール化してると。
そうそうそう。で、なんかその、 天衣無縫の極みみたいなっていう、まあ、めっちゃ中二病みたいな、そのまあゾーンに入る時間があるんだけど、はいはいはい、その時になんか体がなんか光ってるみたいな感じの描写になるわけよ。もうすべてテニスを純粋に楽しいって思ったらこの状態になれるっていう天衣無縫の極みっていう、
あ、ゾーンみたいな感じ、
そうそうそう。でその時に漫画で見開きで体がもう光ってるみたいな、サイヤ人みたいになってるのがあるのよ、うん、で、あ、もうなんかそういう表現なんかなみたいな思って次のページ開いたら、あの観客があいつ黄金に輝いてやがるって、もう物理的に光ってるのよでもダメじゃんそれと思って、もう どういうことみたいな、
もう
そう
光ってんのね、
光ってる。で、光ってるやつが、あの、光ってる球を打つわけよ。もうなんかだから、その、打った球が気弾みたいになってる。
あ、もうドラゴンボールだ。
そうそうそう。で、これに当たったやつはもう本当にもうめちゃくちゃ、もう上、なんだろうな、そのギャラリーの、うん、あの、お客さんの席の上段まで吹っ飛んだりとか、壁破壊されたりとか、もうめちゃくちゃなのよ。
もう、そこまで来たか、もう、うん、時代は。
いや、で、あ、そうで、でその光る球がめっちゃ強いみたいになってたんだけど、うん、これをなんかどうにか対抗するやつが現れるわけよ、
はあ、
なんかこれはあの高校生のめっちゃ強いやつなんだけど、うん、これをどうやって打ち返すんだって思ったら、あのボールが来る前にラケットでもうめちゃくちゃ振り回すわけよ、なんかラケット振り回すわけよ、うん、何もない空間をブンブンブンブン振り回して、うん、何してんのかなって思ったら、なんかラケットで空間を削り取ってるわけよね空間を削り取ってそのなんか削り取ったところが無の空間になるみたいな、うん、でその無の空間に入ったら全てのエネルギーがかき消されるから、光ってる球だろうがなんだろうがそこに入った瞬間ピタッて止まるわけよね、それで打ち返せるみたいな。
バカやん
バカなのよ、
バカじゃん。
そうめちゃくちゃ面白いと思って、そうそうそう、
もう時代はね、もうだから超次元なのよ結局。
ああまあまあ、
もうね、なんかやり、もう今更なのよね多分。
確かに今王道のさスポーツ漫画って結構少ないかもな。
もうだってこすられすぎたから、
うん、
もう超次元に行くしかないのよ、
増えていくかな。確かに、あ、これから出てきそうだな。
そう、
今んとこ何があるっすね、じゃあ超次元系であるそのスポーツ漫画。
超次元だから稲妻イレブンとかサッカーとかあったさ、もうあそことかも、
あ、まあそうだな、もうまさに
まさにさ、
まあ、サッカーまあまあポップだったけど、確かにそれが走りだったかもな。
もうサッカー系も大体今も超次元も変なことするじゃん。
まあそうだな、なんか技名ついてるとかじゃないにしろ、まあなんか、うん、変な、絶対ないだろそれみたいなのあるな。
もうそうそう。
まあ、サッカーだったらじゃあ稲妻イレブンさ。
稲妻イレブンで。
で、まあ、バスケが黒子。で、テニスがテニプリ。
テニプリ。
ま、野球は野球。
野球は、どうなんだ、野球。メジャーをもう
ちょっと。いや、メジャーはでも、あれはまだ。
まだね。
ただ、メジャーは、ただあの、ジャイロボールっていう一番芯の部分を嘘ついてるっていうのだけ。
ジャイロボールは、速くないんでしょ？
ジャイロボール速くない。
本当は。
速くない。
本当は速い球じゃないんでしょ？ジャイロボールって。
だから作者も認めてる。あれが私の人生で一番の嘘だみたいなこと言ってるらしいぜ。
野球はまだないかもな、意外と。
ドラベースとか？
あ、ドラベースがあるな。
まあ、ドラベース、まあまあそうだな。
ドラえもんのね、野球ね。
まあ、ドラベースオッケー。訪問看護おいさん、あの二人の会話が論理的でなくなっちゃった。これあの漫画のせいな。俺らじゃないから。
マチャさんがビリヤード漫画のブレイクショットもなかなかな
か。わかるわかる。ブレイクショットわかる。
うん。
うん、これも、あの、おばあちゃんちのダンパチ屋に置いてあったよ。これも、そのなんか、なんだろう、あの、ビリヤードなんだけど、うん、なんか、この、ボール壁と、その、ボール、
うん、
なんか穴に入れたいんだけど、その、通れるスペースがないのよ、
うん、
壁と俺がちゃんと覚えてるやつはね。でこのまま打ったらあの壁に当たるかボールに当たるってその間を通すことができないみたいな、
うん、
なった時にどうしたかっていうと、
うん、
思いっきり強く打って壁にぶつけて壁がその瞬間ぐにゃってへこんでちょっと道が開いてスーンって通るみたいなのとかあったのよ。
なバカな
バカ。そんな感じのもあって、
いやーでもなんかね、そうだね、そういうので言ったらなんだろう、あ、待って今出てきそう、思い出しそうなんだけど、
何系、
ね、このこの変な漫画、
その超次元系。
最近さ、だからちょっといろいろいろんなジャンルでももうなんかもうファンタジー系はもう置いといて、 うん、異世界とか魔法とか
も、あ、まあ、それが軸のやつは置いといて、
置いといて、あの東京リベンジャーズも結局ちょっとフィクションっていうか、
あ、確かに、
ま
あ、
タイムスリップっていうこの SF が最近入ってきてるさ、
あ、ヤンキー漫画のあれか、そのなんだろ、超次元ヤンキー漫画になるのか、それは
そうだと思う。
あ、
でも戦い方は超次元じゃないから
な。あ、そうだな。あ、超次元ヤンキー漫画いいかもな。
超次元ヤンキー漫画はね、
ドラゴンボールなるんちゃう結局最終的に
不良の
ちゃんと肉弾戦になったら、
ただの不良ドラゴンボール、
不良、そうだな、
そうだ、
ちょっと考えてみるか、なんか出てない分野で俺らで超次元系考えれたら、これからな、これから先取りできるかもしれないぜ。
これね、これ聞いてた、もしかしたらあの今漫画家志望の方がね、これだって言ってくるかもしれない。
ペンを走らせるかもしれない、これで。オッケー、じゃあちょっと CM 開けてからまたいろいろちょっと考えてみよう。はい、じゃあ一旦 CM 入ります。
ブームです。
1月28日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結が開催されます。チケットが前売り当日ともに2000円、お問い合わせはオリジンコーポレーションまでお願いします。
本当面白いライブなんですよね。
いや、面白そうですね。
アイムさん、はいはい、逆だったら行きますか。
あ、2000円ね、はい、ちょっと迷いますよね。
いや、そんなこと言わないで、確かに安くはないけど、
ね、迷うんですね。1000円だったら安すぎるんですよね
我々の生活もありますから、はい、事務所の存続もありますから、すいません、2000円でお願いします。
1800円。
さあ、お届けしていますオリジンチャンプル、お相手は
超次元お笑い芸人鉄筋ビビンバ龍平と、
鉄筋ビビンバ増武です。お願いします。
お願いします。
俺らいつ火吹いた？そんな舞台上大炎上させるようなことなかった。
お前もうツッコミの時に宿れ雷チュッチュッチュッチュッ、なんでだよ
もうボケじゃん俺がボケてんじゃん、それは。
バチバチバチバチ、
いやいや、
うん、俺もビリビリビリビリ
お前もその後ボケれんだろこんなのが控えてるって分かったら、
ふわーって黒い煙入ってるから。
うん、いやー、大城くまさんが、あ、そう、今超次元漫画の話してたんですけど、1970年代のジャンプだとアストロ球団っていう野球漫画は相当飛んでもだよ、野球版テニスの王子様って感じ。これあれですかね、なんか火山とかピッチャーが投げたら火山が噴火とかのやつですか。あー、わかる、これ
そんな、
なんかそう、火山が噴火して、なんか、とにかく、なんだろうな、なんかめちゃくちゃなんか、なんだろう、本当に超常現象が起きるわけよ。ボール投げて、キャッチャーミットに収まるまでに。
うん、
で、
どういうこと？
そう、でも俺もなんかこれ、なんかの本で。
避難しないとじゃん。
そうな、もうなん
か。まず試合中にそんなことが起きた。避難しないとじゃん。
じゃ、なんか、俺も確かこれ空想科学読本っていうので確か読んだ気がするから、確かかわからんけど、でも、なんか、原理で言うと、あれじゃなかったかな。この、あ、なんか今持ってきてくれた。
あの、打てなくて切腹したりする。
打てなくて切腹。
行かれてる。行かれてる。
ガチ侍ジャパンじゃん。
すごい。ガチ侍ジャパンだなこれ。
じゃあ見てみて、なんかトグロ兄弟みたいなやつらがいる。超巨大なやつの、その上に乗っかってる選手が野球選手。
見
せ見せ。で、
ちょっと。何これ。
これは。
イカレ漫画さ。何それ、
いや、
イカレ漫画さ。
何だこの人間ナイアガラってどういうこと。
ちょっと何これは、まさに難しい分身守備、一二塁か、一二塁か、二三塁かをびっしりと急ふわし、なんとか埋めました。しかしどういうこと、分身して二三塁間を埋めてる。
うわぁ。
分身して。
すごいな。でもこれ、あれだろ。テニスの王子様の分身も、じゃあ国家が本当最初なんかもな。
これ何？人間ナイアガラ。
そうだから分からんのよ。これみんな知ってる人いるのかな？マサさん、マサ君はトーグル弟なの違いますよ、僕そんなでっかくないし、肩に乗せてないんで。あ、逆か、あれ。
これセリフ読んでいい、
うん、
この、
うん。
このなんか、打てんくて切腹してるやつのちょっと、セリフ読んでいい、
うん、
しかしながら我が狂気のために多くの犠牲者を出してしまった罪は拭い去りようもない。ここに一命を報じてお詫びする。なおデスマッチ野球を推し進めて きながら、それほどの成果を上げられなかったことは勝負師として残念でした。しかし最後の打席は死力を尽くしてビクトリー球団のために戦いたい。九四郎くん、野球も勝負の一つ、正々堂々最後まで戦い勝利を得んことを祈るっていう。
これ作者も書きながらおかしいって気づくだろもう途中から
頭おかしい。
どういうことっていう。いやでも面白いな。
しかもこいつ野球部のくせに髪が長え。
この時代からこの時代の野球漫画では珍しいな。
髪がすんごい挑発よ。
いやー面白いな。他なんかじゃあちょっと考えてみようぜ。超次元系。
超次元
スポーツ系でな。
超次元、あーこれいいの思いついたわ。
なんで、
ね、超次元オセロ。
ああ、ちょ、もう、ボード。
もうね、スポーツすらもう古いよ、もう。
なるほどね。
もう、スポーツ触れんのも古いです。
超次元オセロ。
超次元オセロ。
こいつ、こいつ、盤上に置いた勢いで、他の相手のオセロを弾き飛ばし、ひっくり返しちゃった、みたいな。
もう、自分が白で、パーン周りの奴ら、ブルルルンって白にひっくり返るみたいな。
うわー。
こうもなんかエンペラーショットみたいな、帝王のうちみたいな、
ああ
帝王だって
、帝王だ
エンペラーショット、
もうかもうなんだろう考えたいなの技。
あ、マチャさんから超次元麻雀とかは、
ああ俺がわからんから、
確かに超次元麻雀とかね、灰を呼び込むみたいな、シュシュシュ、もうあい自分がこう考えることで相手がこの騙されて、あれになるとかね、相手が出してしまうみたいな。いやむずもうイカ様とかだったらね、やっぱあれじゃないですか、坊や鉄とか天杯とか赤城とかもね、イカ様と漫画はいっぱいあんねん、麻雀は。
俺麻雀わからんから、ちょっと、
あ、そっか、ごめんね、麻雀わからない。これね、マチャさんも正竹に麻雀教えてください。
他に何かあるか。
超次元釣り漫画。
なあ、でもまあありそうだな。
釣りないか。超次元
ラブコメ。超次元ラブコメ。
あ、いいなあ。
壁ドンで
バコーンでこの、あ、やられてる側もなんて威力キュンみたいな。
そうだな、
なんて威力なの、
なんかな、そのバトルを軸じゃなくてうまく恋愛を軸になんかできたらいいなとか、なんかそれこそでもさっき言ったさ、その、うん、なんだろう、超次元漫才師みたいに言ってたけど、最近そのお笑いの漫画とかもあるじゃん。
ああ、あれ、べしゃり暮らし
みたいな感じの、超次元、お笑い芸人漫画。もうゾーンに入ったら、客が何を言っても笑うみたいな。これは完全に奴の空間になってしまった、みたいな。
奴のスキル、空気を変える力。だから、奴のスキルは天然みたいな。
だから、あれだ、天然。超天然。
超天然みたいな。いやー、面白いな。超次元ジェンガ。
超次元ジェンガ、あー、なるほどね。超次元ジェンガ。
マリエサンピンさんから超次元すっとこどっこいってきたね。超次元になることによって、蕎麦翔さんが太って見えるみたいな。
その、頭思いっきり叩くさ、蕎麦翔さんが。なんでやで、バチン叩いたら。そのプーキーさんの頭が割れて中から黄金のプーキーが出てくるみたいな、なんか分からんけど、
プーキーさんの頭叩いた瞬間にそこら中にお花畑が広がるとか、
そのプーキーさんがもうおかしくなってる。プーキーさんが叩かれた衝撃でもうぶっ壊れたっていう、ピヨピヨしてる状態。
おまちゃさんが分身する二階堂見たくないって。
ああ、ちょっと あれ超次元オリジン、超次元オリジンがあるとして、誰がどんな能力を持ってると思う？オリジンを漫画にしたときに、それぞれのキャラが。
超次元、いやでも分身する二階堂、 分身したとてな感じするって。
いや、そうよな。いや、二階堂は、スキルもう、スキルサイレントみたいな。
超次元ことぶきパンチじゃない、やっぱ。
ああ、まあ、わかりやすく言うとな。
ひぼさめで言ったらもう、ことぶきさん、二倍のことぶきパンチを打てるようになる。ゾーンに入った。
いや、もう、風圧で、みんなな、なんかちょっと。
風圧で。
風圧でもうなんか、テンブスがちょっと動くみたいな。
あの、ことぶきさんやっぱ頭いいさ。
うん、
あの、知識があるさ、やっぱ、うん。だから知識がある程度ない人は気絶するとか。ことぶきパンチ。
覇気みたいな。面白いんか、それ。ことぶきさん、それ、その知識あるけど、ことぶきさんネタ、その後、結構大声のパターン多いから。
知識ある人たちにしか見られないっていう。
あんまそのタイプのネタじゃない時もあるけどな。正直。いや、だから二階堂舞台上がったら世界から音が消えるみたいな。う
ん、
もう、二階堂に釘付けになってしまうみたいな。
かな、いやー、超次元ですよ、今時代は。皆さん、超次元でございますよ。いやー、超次元、なんかな、なんか出したいな、これ。で、漫画描きたいな。
超次元、だからな。
最終的に漫画描きたいな、俺。
いや、ありそうだけどな。
超次元、
まあ、でも超次元将棋とかもさ。
うん。まあ、なんかね、光の碁がね、あるじゃん。
うん。
一応。あれは超次元なのか。
ああ。まちゃさん、超次元の速さで脱ぐ代表。ああ、でもこれはもう、今、ブーブーさんがやってるからな。もう、あの、ノーマルブーブーさんがやっちゃってるから。
早脱ぎの。
うん。早脱ぎのブーブー。
早脱ぎのブーブー、3億ベリーですからね。
誰に被害が出るわ誰が怖がるわ。
ウォンテッドですからね、もう。
いやー、超次元系確かにいいな、面白いな。
いやーね、最近ね、だから漫画読むの楽しいんですよ、こういう。なんかね、なんか、くだらない漫画ほど見たいんだよね、今。
あー、でも確かにな。
なんか、今、くだらない漫画読んでる？最近。どんな？
でも俺、まあ、一応読んでるで、俺ツイッターとかで見てるからな。ツイッターの4コマ漫画とか俺好きだから。
ああ。
見てるから。まあ超次元系って言われたら、まあそんなことはないかもしれんけど。
俺今くだらない漫画ばっか読んでますからね。
どんなの？
あの、今ね、今読んでて、あの、いつも読むたびに、一応毎週更新で、あの、ジャンププラスで読んでるんだけど、なんか、なんで毎回読んでるんだろうなって思う、あの、漫画があって。
うん。
閃光バトルっていう漫画がありまして。めちゃくちゃ面白くないの。正直言うと。めちゃくちゃ面白くない。一応話の内容は、学校の先生たちでランキングを決めるって言って、この学校の校長が一応元軍人みたいな感じの人だけ。
うん、
で、地下闘技場に集まって、学校に地下闘技場があ
ん
の
よ。もうそれがもう意味わからんけどな。
学校に地下闘技場みたいなのがあって、そこで、先生たちが戦うわけ。
ほう。
で、先生たち、おのおの武器を一個は使用できるみたいな。
ほう。
数学の先生だったら、三角定規。
うん。
三角定規を武器にして、相手を倒すみたいな。
ああ。
で、国語の先生だったら、まあ、本だけみたいな。あえて。で、家庭科の先生だったら、縫い物のやつ。
あ、強そうだな。
縫い物とか。
うん。
体育教師は、まあ、なんか、持ってくるみたいな。もう普通に。
体育教師はもうバットとか使ってOKやから、一番強いだろ、もう。
で、みんな戦うのよ。
う
ん。で、それがさ、戦いのシーンがさ、もうくだらなすぎて。
おう。
変身とかするわけ、途中、たまに。
ほう。
もう、闇が集まりすぎて、みたいな。この、今、決勝戦まで来てるんだけど、準決勝か。
うん。
準決勝まで来てて、非常勤の先生と、国語の先生が戦ってるのね。
すごいな、よく残ってんな、国語の先生。
国語の先生って残ってて。で、非常勤の先生は、一応まあ、科目がないわけよ。
うん。
だから武器や若さみたいな。
はいはいはい。
で、このもう、就職浪人をずっとしてきてるから、就職浪人の、この負の感情が溜まりすぎて、負の力で、覚醒していくわけね。で、13段階の変身を遂げるわけよ。
13! お
!13 回変身
して。13! フリーザでも4よ。
13回変身して、それと戦うっていう。
はぁ。
っていうのを毎週読んでて、何この時間っていうのにハマってます、僕今。
ああ、でもなんかわかるな。
あ、確かに。たまやんさんから来てます。お。お初です、ラムチャ。あ、まさたけさん、竜兵さん、こんばんは。
こんばんは。これ、俺とかじゃなくて、竜兵が傷つくコメントじゃないか、これは。竜兵のダメージがでかいだろ。
はい。竜兵です。そうなんで、たまやんさん、たまに、そう、ツイッターで上げてくれてて、うん、俺のことずっと竜兵さんって呼んでくれてたのに、あの時竜兵ってハッシュタグ竜兵にしてて、お変換ミスしてました。
お
なんじゃこの話。
お前が喋りだしたんだろ。
はい、そういうことね。おそんなこんなでやってます。
高次元系な、確かに。これからもっと出てくるかもな。
まあこれからもっと出てくるからね。
うん。
ねえ、もう漫画の話やめようや。漫画読みたくなってくる。でね、僕今快活クラブでバイトしてるんで、皆さんぜひ遊びに来てください。漫画いっぱいありますんで。
なんかその告知。いやー、最近ね、ちょっとなんかまた別でちょっと思ってるとか、なんか最近こういうのあったらいいなって思ってるやつがあるんだけど。
そのドラえもんみたいな。
あ、まあ別にその、そう、まあ違う、ほっとくよ。なんか、
はい、
コンビニバイキングみたいな俺あったらいいなってちょっと最近思ってさ。
どういうこと？
なんか
どういうこと、マジで。
コンビニってなんかコンビニ入ってさ、うん、なんか食べたいなみたいな思うの結構あるのよ。なんか棚に並んでるやつね。
はいはいはい。
だけどなんかでもなんか冒険してこれ買うよりは結局いつものチキンとかだったりとか定番のそのスイーツとかしか食ってないイメージがあって、なんかちっちゃい頃から多分よく思ってたのがさ、このはい今もう好きなだけ食べていいですよみたいな言われて、入ってもう開けて片っ端から食べていいみたいなっていう空間があったらいいなってずっと思ってたのよ。
言ってみ、わかる？食べる方のバイキングか。
ああ、そうそうそうそうそう、
こっちの方だと思って俺も。
海賊の、だいぶ漫画から抜け出してない
よ、コンビニバイキングって言ってた、どういうことだ。あ、確かにね。
なんか、そう。めっちゃそう、だから俺これめっちゃ良くねえと思って。
はい、はい。
なんかその、どっかの企業さんとかに、マジでやってほしいと思ってるんだけど。
なんかあれとは違うの、この、だからスーパーとかにあるお惣菜コーナーみたいな。
でも別にいいではある。
でもいいんかい。
うん。いいけど、うん、なんか、買うとかじゃなくてもその場でめっちゃ食べるみたいな、気になったものを片っ端から食べていくみたいなのがいいなって思って。だからそのなんていうんかな、コンビニで例えばそのコンビニのなんかなんだろう、セットみたいな感じで、なんかちょっとあのイートスペースみたいなあるところあるじゃん、コンビニの、
うん、
あそこをメインで食べる場所として、うん、あそこから移動して、あそこからそのこの棚の方行って、なんか食べたいもの、もう最初にいくらか、まあ1万だったら1万円ぐらい払ったら、もう好きなだけ、持ち出しは NG だけど、この場だったら、好きなだけどれ取って食べてもいいですよ、みたいな。っていうし、その、コンビニ風バイキングみたいな。
ちょっと待って。
はいはい。
コンビニでそんな食べたいものあるか？
なんかコンビニとか。
そもそも。
なんかあるんじゃん。
ある？
コンビニとか、なんかコンビニとかっていうか、コンビニか、なんか駄菓子屋とかさ、なんかいっぱいバリエーションあるじゃん。一個一個食べたいな、みたいな。なんかどでかい美味しいの一個ドン食べたいじゃなくて、これってどんな味なんだろう、これって何なんだろう、みたいな。
まあまあまあまあまあ、
っていう、そう。で、かつコンビニ、なんかそういうな、日常で普段できないような、ないじゃん、そのコンビニで、なんか、ああいうなんか、コンビニとか、まあスーパーでもいいんだけど、なんか好きにじゃあ食べてください、みたいな。
あ、そういうことか、そういうことか、なるほどね。なんか、お金払って食べ放題していいですよ、みたいな。
そうそうそうそう。で、その場でもうめっちゃ、もう、あ、これ気になった、どんな味するんだろうって開けて、その場で食べて、あ、これ美味しい、みたいな。あ、じゃあこれをこっちはどうなんだろう、みたいなのを、その場でできるような、なんか、その、なんかバイキング的なのがあったら、俺ちょっといいな、そう、最近思ってさ。伝わってるか、これ。怪しいな、なんか。あ、なんかないこの、じゃあ普通に買って。
普通にコンビニでやってきたら今。
じゃあだから、買わんといけんさ、なんか、買って、たくさん買って。
買わんでやれば。
いや、もうダメだ。もうこいつはもう真面目に話すの放棄してるから。ダメだダメだもう。俺の。
え？な、なに？そういうお店があったらいいなっていうこと。
そうそうそうそう。なんかそういう、なんだろうな。普段できないようなことを疑似体験僕なんかできるような、それがなんか俺は今バイキング、そのコンビニにコンビニだったりとかスーパーになんかバーって並んでるそのお菓子だったりその惣菜とかをもう好きなだけ そのお金払って払ったらとりあえず1時間この好きなだけ取って、この中だったらどんだけ食べてもいいですよみたいな感じの、
うん、なるほど、ね、
なんかいいなと思うんだけど、あ、これ伝わらんか、マジか、
いや別に普通になんだろうな、別に駄菓子は食いたいの、え、駄菓子屋の駄菓子、じゃあ駄菓子で話すると、
オッケー、待ってよ、一回 CM 入ってからな。
なんだこいつ。
今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回はこの言葉練習していきましょう。とーとーとーとーとーとーとーとー、え、別に戦ってるわけでも何かのおまじないでもありません。はい、そこまでという意味があります。例えばモアイの席、隣に座っている友達からお酒をついてもらうときに、もう十分というタイミングでとうとうとうと一言言ってみてください。お友達はお酒を注ぐのをピタリとやめてくれるはずです。ちなみにモアイとはグループで毎回いくらか一定のお金を出し合い、メンバーがそのお金を順番に受け取っていくというシステム。沖縄に来てモアイに参加してとうとうとうを使えればかなりの沖縄上級者です。ぜひトライしてみてね。
さあ、お届けしています、オリジンちゃんプロ。お相手は
ニョキニョキニョキニョキニョキ、鉄筋はリヘド、
鉄筋ビビンバ松竹です。お願いします。お前聞き直せよ、お前先週もそれやってただろ確か先週、しかも先週のちょっと劣化版になってんじゃねえかそれ。
先週はニューポニューポニューポですね。
なんか開いたやつは何だった、なんか生えてパカみたいな。
あー、それはまた別の、
いやそれだろもう、じゃあ
それはもう
それだろ、じゃあニョキニョキだっただろ、それ
あれは、あれは違いますね。
はい、マリエさん、ピンさん、マサタケって誰ね、いや、どういう気持ちで聞いてたんですか、じゃあずっと。
誰よ。
ええ、森竹さんならわかる。それは誰
で、ちょっと話を戻すけど、うん、俺、さっきのやつは、まあちょっとね、もうね、じゃあ、駄菓子で話するよ、駄菓子で。
うん。
駄菓子で、じゃあ、その場で食べれるシステムがあったらいいなっていうのは、俺は反対です。
はい。
まあ一応なんていうんかな、なんか嫌だ、
なんか選ぶ楽しさ的なことだろ多分言いたいのは。
そうそうそう、俺はこの例えば300円お小遣いでもらいました、この300円でいかにうまく買うかっていうのが楽しみだから。
ああ、なるほどね。
この300円でいかにうまくこれとこれとこれを選んで、ああ足りない、ここで人間は算数を使えるんですよ。
じゃあそんなんは、じゃあその時にやればいいのよ、別に。やればよ。やりたい人は。うん、だからもう全店舗そうしろってわけじゃなくて、そういうのがあればいいなっていう。うん、なんか、テレビで前、めっちゃちょっと前にやってたんだよ、この、オカリナさんかな、うん、が、あの、スーパーに入って、もうなんか、気になったものを片っ端から食べていくみたいな、のがあって、めっちゃこれやりてえなと思ったの、
うん、
だから、そういう、その感覚、なんかもう、本当に気になったの、もう、何でもできる感じ、この空間内で。駄菓子屋で、何でも、駄菓子屋内でさ、なんか、何でもできるって、本当にもう、片っ端から好きなの食べていくことじゃん、もう。
俺、そもそもそんなお菓子食わないんだよな。
あ、まあ、お菓子じゃなくてもいいや。その、なんだろうな、なんか。
なんか、別にいいなと思わないんだよな、俺なんか知らんけど。
マジか。
全然いいなーってならないやつさ。
これむちゃくちゃ画期的だと思ったけどな、俺これ。
なんでかな。あ、なんかあれも来てる。あんつばさんから来てる。パン屋さんみたいな感じ？衛生法で許可しないとだからねって。どういうこと？
あ、でもそんな感じ。パン屋さんの、あれ食べ放題、あっちに義母駅にあるところか。
あるの？
そう、じゃないかな、多分。違いますかね、多分それもなんかお金払ったらそのパン食べ放題みたいな、そうそうそう、なんかじゃないかな。じゃあまあな、要はそんな感じなんだけど、その普段コンビニでそんなことできないのをなんかできるみたいな、うん、だめっちゃだから、その 外観もコンビニっぽくしてほしいし、中のそのなんだろう、本当のバイキングみたいに出して並べられてるんじゃなくて、もう袋に入ってる状態で置かれてるみたいな、っていうような感じがいい。もしやるんだったらね、俺がそのブランディングをするとしたら。
じゃあちなみに何食いたいとかある？もうなんか今、
あ、チキン同時に全部食べたい。同時に、
同時に、
そう、どん毎回一個一個別で買うからさ、
うん、
別にいいんだけど、俺そのあんま俺味は覚えたりしなできないから、うん、その場で食べ比べとかしたいのよ、そのコンビニのチキンとかを。
じゃあL チキ、ファミチキ、7チキを一気に食うみたいな。
みたいな、みたいな。
おー。
一気にって、もう重ねて食うとかじゃない？その食べ比べ的なね。
あー。
みたいなとか、なんかそういう、なんかチキンとかもさ、そのあるじゃん、その、うん、なんだっけ、サラダチキン的なやつとかも、うん、なんか何が違うんだろうって俺毎回思ってるから、
うん、
これとかもなんか一緒にも食べたりとか。そういうなんか、そういうのをしたいなって思う。なんか、もし今何でもやっていいんだったらこれとこれ食べるけどなみたいなっていうのを考えたりするからさ、そういうのができる空間がいいなみたいな。
お前食いしん坊だな。
じゃあそういうことじゃないのよ。でもそうではなく、なんか別にめっちゃ食いたいってわけじゃなくて、なんか、なんだろう、その、無敵感その場でバーって食べていいみたいなっていうのを味わいたいなっていう。
食いしん坊だな。
っていうのがあったのよね。
なるほどね。こういうのあったらいいなってやつか。なんだろうな、こういうのあったらいいな。確かに、まあそういうのが意外と、なんていうかな、こういうのあったらいいなっていうこの思いでパッて始めて、そういうので社長になったりする人いるさ。
うん。
なんかこういうのいいなっていうので始めて。このそしたらその、まあ、俺はあんまハマらなかったけど、ハマった人が何人かこうやっぱ支援してこう社長になったりとかするパターンあるさ。
うん、
なんかないから。
俺がやるのはめんどいから、その誰かにやってほしいんだよな、これを。俺は客として行きたい、もしできたなら。なんかわからんかな。あ、待ってよ、ちょっとメール届いてるんで読んでいきます。
メールお願いします。
はい、竜兵正家こんにちは。
こんにちは。
あんつばだお、あんつばさんありがとうございます。
あんつばさんだ。
っていうか今気づいたんだけど、俺今年月曜おりちゃんに一度もメールしてなかったからさーっていうので。
おー、ありがとうございます。
はい、決して萌子がいなくなったからではなくて、忙しくてだからね。この一文のせいでより疑わしくなるからな。もう完全に。はい、話は変わって、土曜日の気象転結のチケット予約まだしてないわけよ。だから敵のどちらかにお願いしようと思ってるけど、自分が選びきれないから二人でじゃんけんして買った人に、予約お願いしようかな。でも負けた人には申し訳ないから、負けた人はチケット代払うってどうですか？で、どういうこと、どういうこと？え？勝った人に予約して負けた人、あ、そういうこと？あんつばさんが金払わんで、俺らで負けた人が金払うってこと。いい加減しろよ、おい。やるか。
いやー、もう、あれだね。まさたけでいいんじゃない？
はい、僕で。
お前売れてないだろ、だって、うん。
売れてないから僕でお願いします。
まさたけでお願いします。
いや、だと嬉しいな、マジで。そうだな、確かにメールの量減ってる気するな。
まあまあまあまあ、それは言わないこう、もう。もう昔から二人でやってたような雰囲気でやろうや。
もう昔から。マチャさん絶対萌子ちゃんロスだなって言っちゃってるからな、もう。
萌子元気かね。
もう元気なんじゃない？
連絡取ってる？
いや。
連絡もね、ないね。
な
んもないね。
なんもないけど、なんか最近インスタ見た？
インスタ
でなんか最近
主に写真上げてた。
そう、潜在写真みたいな、新しい潜在写真みたいな上げたさ、
うん、
こいつは何者だと思って。タレントなのかと思って。また
あいつどっかでインフルエンサーしてるやん、
なんかなと思って。いやっていうね、なんか他にこういうのあったらいいなみたいな、ないかな。
こういうのあったらいいな。
なんかね、日常でなんか普通できないようなこと、なんだろうな。だからこれね、
うん、
だからね、これが、この表現を、ちょっとなんか、ちょっとその、横島な意味で捉えてほしくないんだけど、
うん、
要は、なんか、ヌーディストビーチみたいな。
あ、
普段、
はいはいはい、
脱いだらダメじゃん、服。
うん、
だけど、脱いでいいっていう開放感みたいな。
あ、なるほどね。
普段これやっちゃダメだけど、
はいはいはい、
そのに、それや、本当はやったらダメな場所に見立てた、大丈夫な場所を作ったら、めっちゃいいんじゃん、みたいな。
なるほど、なるほど。 あー、なるほどね。はいはい、分かった、言いたいこと分かったぜ
っていうことなのよ。
ってことは、じゃあ、あれね、え、本当はやっちゃダメなことを、
まあ本当はやっちゃ、まあできないこと。だからまあコンビニでそう、買わないと食えない。
はいはいはい。
そんだけど、その場で食えるっていう。まあ実質的にお金払うから、まあチャラになるっちゃなるんだけど、うん、それでもその時、一時は、なんかもう無敵状態になってるような気分を味わえるっていう。
なるほどね。
そういうこと。
あの、じゃあ、あれじゃん、俺もやってみたいことがあって。
ほう。
あの、車道を、馬で走ってみたい。
ああ。だから。
だからこう、経営、なんか、馬運転できる場所あるさ。この馬運転っていうの、うん。乗馬する場所あるさ。あそこを、アスファルトにして、道路型にすればいいってことでしょ。
ああ、まあ、要はそういうこと、そういうこと。
そういうことでしょ。
うん。そういうこと、そういうこと。
そういう施設を作ればいいってことでしょ。
そう。あ、まあ、忍者村とか、忍者村か。
ああ、まあ、まあ。
なんか、みたいなのも、なんか、そんな感じじゃない。行ってしまえば。っていう、なんか。
なるほどね。
そういう、だから、なんかあったような、海外の。
道路で馬乗ってから、こう、パカパカって、あの、言いたいセリフは、なんじゃこの高い建物はって言いたいわよ。
しょうもない。なんかそれ。
タイムスリップしてきた侍ごっこしたい。
いいよ、もう
それ。なんじゃって、たまに車も取っとし、なんじゃあの馬はって言いたい。
いやいやいや。
馬の中に人間がって。言いたいわ。
お前がただおかしいだけやん、それはもう。
これやりたいわ。こういうのかな、俺がやりたいのはね。かなりたいね。
他はみたいなね、感じの。どんなんがあるかな。萌子ちゃんは東京の事務所に所属するよって、これは、ガチか嘘かどっちだ。
嘘でしょ、
嘘か。嘘か。
あんつばさん、萌子の写真まだオリジンのホームページに残ってるよね。
あ、そうなんだ。
あ、そっか。じゃあ、まだオリジンか、あいつ。そういうわけじゃないか。
3月いっぱいな、もしかして。いやでも、去年いっぱいだったよな。
ね。年明けでもいなくなりますって言ったからね。見てないし。沖縄チャンネルズとかにも。
チャンネルズ
チャンネルとかにも。ね、出て、チャンネルズって何
お前、沖縄チャンネルズって言ってたぜ。
あ、俺チャンネルズって。
チャンネルズって言ってたぜ。
なんかその。
急になんか、いっぱいいろんな世界線の複数形にしよったから。
マチャさんが、うまいこと言ったつもりか、それ式のことでよ、ヒヒーンということでね。
ヒヒーンって読むんだ、これ。
これ文字ヒヒーンって読むんじゃないの。
あ、そっか。馬の二乗、馬乗馬乗乗馬乗馬
乗馬
乗馬
乗馬。
ごめん、なんでもない、ちょっと。類乗の位置にあったから。
うん。はぁ、
わかる、言ってみ、わかる。
はぁ、もう何お前。
類乗。二条とか三条とかの、あの、類条のところにいる馬だから、乗馬なのかなっていう深読み、俺の、マチャさんへの。
は類条のところにいる馬。あ、二条とかの。
そうそうそう。
なんかそれ。
パッて分かれよ。パッて分かってくれよ。
めちゃくちゃ意味わからんわ、今日。で、マリエサンピンさんが言ってます。今日のラジオはよくわからなかったな。
いやでもこれはな、まあ、確かに超次元系の話とか、もう前半してたやつも、正直絵がないとわからん。
もうそうね、今日はね、なんかね、僕たちの妄想の話でした。
そうだね、まあ、そんな感じ、本当に。
もう今日僕たちの妄想をね。
だいぶ中二病ラジオだったんかな、じゃあもしかしたら。
俺たち基本妄想族だからな。
うん。
もう、ずっと妄想してますからね。
うん。なんか、そうだな、全然、理解されてないな。
そうだね。
なんかエジソンってこんな感じだったんだはずな。
多分な。俺たち天才だから。
エジソンとガリレオで今日は
エジソンとガリレオのラジオでした。
うん。なんかこれなんかそれ。いやー。でもそうだね。でもなんかこれの今言っただからさ。
うん。
聞いてる人は意味わからんみたいに言ったけど、言ってたその俺が言ってたその。コンビニバイキングだったりとか、うん、そのさっき言ってたなんか超次元漫画、
うん、
俺が言ってたやつに近いやつが出たりしたら、結局俺ら間違ってなかった
ことだからな。俺らの勝ちよ、これ。俺らの勝ちラジオ。
だからよ、ちゃんと確認しといてくださいよ、皆さん。
皆さん、これ、はい、超次元オセロ出ますよ、これ絶対。
はい。絶対覚えといてください。ということで、な。
はい、こんな1時間をね、
はい、
共に過ごしてくれてね。 コメントもいっぱい今日来てくれて、
いや本当に
ありがとうございます。
はい、グダグダエンディングかやって、マチャさんがうるせえ。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
また来週も、はい、よろしくお願いします。
また来週よろしくお願いします。
アリセンピさん、来週も聞いてください。お願いします。ありがとうございました。